耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますが、作曲に慣れてない頃にメロディーを思い浮かべてて、なんかどっかで聞いたことあるメロディーだなみたいな、なんか似てるなみたいなね、考えてちょっとこれいいのかなみたいなふうに思っちゃうケースって割と多いと思うんですけど、私の考えとしてはですね、そのなんか似てる、聞いたことあるメロディーかなみたいな、そういうこうなんか疑問というかね、はそういうのはあんまりそこまで問題しなくていいというかね、あんまり気にしなくていいっていうのはね、私の考えですね、うん、で実際のところその初心者がですね、何気なくこうメロディーを思い浮かべて曲を作ろうとするとですね、まあ、どこかで聞いたことがあるメロディーが出来上がりやすいもので、でそれはまあ心地いい音楽ってある程度こうパターン化されているもので、もうメロディーを組み立てる時のその発想の流れっていうかね、まあ、そういう頭の思考回路みたいなものがどうしてもこう似たようなものになりやすいっていうね、うん、そういうことがあるんですよね、うん、だからまあなんか言い方を変えると、その作曲になれることがその似たものを回避する発想を養うこととも言える。まあ、慣れることイコール似たようなメロディを避けることができるようになることとも言えるので、だから初心者の時点でその聞いたことがあるメロディができちゃうっていうのもある意味当然というかね、それだけ自然なものができているとも言えるんですけど、だから作曲始めたばかりの頃にその似たものっていうのはあんまり意識しちゃうと、先に進んでいかなくなっちゃうんですね、作曲がね。だからそこをあんまり意識せずに、誰か作曲を前に進めていくことの方がむしろね、重要っていうか大事だなっていうふうに私は考えてますね、うん。で、そもそもそれが自分が意図せずね、そういうものができてるんならそこに悪意はないし、もっと言えばその1から10まで完全に全く同じものがそのコピーするようにね、コピー品のようにそれができてることってあんまないので、まあそういうのもろもろ踏まえるでも、その総合的に考えて、どこかで聞いたことがあるメロディーだけどいいのかなみたいな、そういう悩みというか、疑問はね、そこまで問題しなくてもいいじゃないかっていうね、私の考えですね。ちょっと似てる感じがするけど、でも思い切って作ろうっていうふうに言った方が、より健全だっていうふうに私はね、考えてますね。うん。で、もちろんその作ってる途中でね、なんかメロディーが、明らかに何か似てると、もう完全にそれ、まんまそれだみたいな、もうなんか自分でも認識できていて、完全にそれだみたいな風になってるなら、望ましいのはやっぱそれをね、避けるというか、それではないものにすべきっていうふうにありますけど、うん、なんか意図せずそうなっちゃった、なんとなくなんか、どっかでなんかに聞いたことあるかもみたいな風に、そのぼんやりした状態なら、そのぼんやりレベルなら、そこはね、あんまり気にしなくていいっていうね、ふうに私は考えてますね。で、実際にその似たようなメロディーがなんとなくできてしまった場合ってのはどうするかっていうと、もうおすすめするのは、もう完全にそのメロディーを不採用にして、全く新しいものを作るっていうやり方なんですけど、で、もう一つのやり方として、その似てるメロディーのね、音運びのその一部分を、こう意図的にコントロールして、で、似てないものにこう変形させるっていうね、やり方があるんですけど、私の経験から言うと、その部分的に変形したメロディーってほとんどの場合不自然なものになりやすいんですよね、うん、だから気持ちいいメロディーの流れって結構全体的なバランスで成り立ってることが多いんで、うん、だからなんとなく似てる気がするって言って一部を変えると、その全体のバランスが崩れて、うん、似てるっていう状態は回避できるんですけど、それが音楽的に心地いいものかって言われるとね、難しいところがあるんで、だから似てるくらい、似てると感じる、なら、その部分的に直すっていうよりは、もう全部をね、取り替えて、で、また一から魅力的なものを探る方が、より自然なものがになりやすい、うん、と思いますね。だからその似てるものが出来上がりやすい段階、初心者が、そもそも似てるものが出来上がりやすい段階なんで、だから似てる、じゃあ作り変えるみたいなものをやってると、結果としてね、まあ、何回も作り変えることになっちゃうんで、そうだからこそその似ていることをそこまで意識せずに、問題視せずに、似 似てるなと思っても、あの思い切って作る方に行った方がいいなっていう、私はね、はい、思ってます。これ似てる問題、その公開して聞き手からのその指摘で気づくようなケースもありますよね。自分が聞いたこともない楽曲で丸々に似てるみたいな風に指摘を受けたりとか、あとは聞いたことがある楽曲でもなんか言われてみて、あ、確かにそうかなって気づくみたいなね、ケースもありますよね。で、この場合はもう完全に自分の認識外の話なんで、まあ、特にこう意識すべきではないと言えるんですけど、そうだからまあ似てる問題って結構この、まあなんかね、パクリとかよく言うじゃないですか、なんかそのテーマで結構なんか反応しやすいっていうか、みんながね、そう反応しやすいし、うん、ある意味そのものづくりってこのパクリ問題と隣り合わせっていうかね、そのなんかデザインが何かに似てるとかよくニュースになってるじゃないですか、なんかのエンブレムが何かに似てるとか、なんかのロゴが何かに似てたみたいなね、パクリなんじゃないかみたいなね、あるんですけど、だから、まあ、歴史があり、その先駆者がいて、で、後に生まれた自分たちは、まあそのね、もうこれまでに、ね、出来上がってきた様々なね、あの造形物とか、そのなんか生み出されたクリエイティブを、まあ後に生まれた自分たちはそれをね、あの後追いしてる感じになるんでね。だから、まあ必然的に似てるって言われる確率はおのずと高まるとも言えるし、で、あともっとその別の考えがあって、その後に生まれた世代の人間ほど、その発明が、新たな発明があるんで、その発明によって、こういろいろ細分化してきますよね。あの多様化というかね。発明があることで新たなものを生み出せる確率が高まるとも考えられるんですよね。例えばそのスマートフォンって発明があって、そのスマホがあることでスマホアプリっていう発明ができたりとか、スマホがあることで、例えば指紋認証とかね、顔認証とか、あとはそのチャットができたことで、そのチャットアプリっていう文化ができるとか、あとはネットショッピングが生まれて、でネットショッピングによってこのドローンで配達しましょうみたいなね、そういう新たな発明が生まれるとか、そういうね、あのことができたりとかっていうふうに。だからその後の世代になったことによって、パクリとか似てるものができちゃうっていう危険性が高まるっていう発想と、むしろ新たなものを生みやすいっていう、そういう発想と2つ持てると思うんですけど、だからそのパクリ問題っていうか、なんか似てる問題みたいなのを考えるときって、そのむしろその後者の、むしろ新たなものが作れるよっていう考えを持つ方がより健全で、だから根本的にその初心者の段階ではね、その似てる問題ってのはそこまで問題しなくていい、思い切って作った方がいい。そうで、上達することでその独自なものを生み出すところに意識を向けることができるようになっていくんで、でここでそのなんか似てるものにどうしてもなっちゃうっていう悲観的な考えを持つんじゃなくて、むしろいろんなことができる可能性が広がってるっていうふうに発想を切り替えて、で、その思考回路をこう柔軟にして発想力を鍛える方にこう意識を向けていくと、そのより独自なものが生み出せるようになっていくっていうかね、なれるほどに、その聞いたことがあるメロディーかもっていう悩みを徐々に減らしていけるというか、自分なりの発想力で、その新たなものを掛け合わせて、自分らしい新たなものを生み出せたりすることができるようになってきますんで、そんな感じでね、作曲に向き合っていくと、その、初心者時代、慣れない時代からこうだんだん慣れていく時代に向かってね、その何かに似てるかもっていう問題と上手に向き合っていくことができると思うんで、そういうふうにうまくね、曲作りっていうのを乗りこなしていっていただければいいかなっていう、私はね、思ってますね。はい。まあ、その何かに似てる問題は結構ついて回る話なんで、初心者時代で割とね、そこがいろんなことをこう過剰に心配しすぎてしまう時期とも言えるんですよね。初心者時代ってね、これいいのかなみたいなね、なんか似てる気がするけど、果たしてこのまま作り続けていいんだろうかみたいなね、なると思うんですけど、特に初心者時代はまああんまりそこまで気にしなくていいと。で、だんだんそれがこう改善されていくんで、繰り返すごとにね、だからまあ時とともにそれが改善されていくと思って、まずは作り切る方に意識を向けていけばいいと思います。で、やりながらそれをね、新たなものを生み出していくというところに取り組んでいっていただければと思いますので、はい、そんな感じでね、もしそのあたり今ね、気になっている場合にはね、よければ参考にしてみていただければと思います。はい、では今回はね、これで終わりになります。 ありがとうございました。